い皆さん、半月ぶりでーす。映画凡人が集いしラジオ、その名もドリラジへようこそ。お相手は私、マンがつく好きな人といえば、マイケル・マンなこたつと、
それならジェームス・マンゴールドのおまけと、
ヒュージャックマンのチャムレイと、
チャドウィック・ボーズマンのタンタンです。
おー、いい。いいじゃん。この番組は映画についてはさほど詳しくなくでも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられないからになってしまった通称映画ボジャージが集まって、あ、全くもって身のない話を好き勝手にあお届けいたします。映画スフェ型トークバラエティ番組でーす。イエーイ
イエーイ。
あ、イエーイがいないんで、そうなんだよね。はい、今日はね4人ということでね、
イエーイ。
お、嬉しい。今日ね、やるのがなんとね、マンハントっていうのをイソゲーさんでやるから、
はい、
マンがね、
はい、
結構ね、マンつく人多いんですよ。
いっぱいいますね。
ね、ゲリー・オールドマンとか、
うん、
イコール・キッドマンとか、何、
うん、
すか、
ジョン・グッドマン。
ジョン・グッドマンとか、
いっぱいいるな。
いっぱいいるね。あれ、どういうあれで流れで自分で名乗り始めたんですかね。お前は若いけど年取ってからオールドマンみたいな。何なんですか、これ由来が全くわかんない。自分で名乗り始めてないんだとしたら、それでは参りましょう。ドリラジスタートー。やった、ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、今回のお題が天才映画ということで、こちらも皆さんからメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは早速ご紹介させていただきます。ラジオネームオープンリッチさん。マーベル映画は天才 CEO、 天才科学者、天才外科医など天才キャラにことがきませんが、天才が大活躍するのではなく、天才のせいでひどいことになってしまったストーリーの映画を挙げるとすれば、アベンジャーズエイジオブウルトロンです。スタークとバナー博士の天才キャラ2名がキャプテンアメリカたちに何も言わず勝手にウルトロン計画を進めたせいで、その後の戦場となるソコビアが地獄と化したのは言うまでもありません。天才キャラが2人以上いると外的ではなく内部で崩壊するということを改めて実感した映画でした。邦画だと原作は未読ですが、悟られです。天才だけど心の内が周りに筒抜けという悟られを面白おかしく表したコメディだと思ったら、だんだん引き込まれて、あのクライマックスの手術後シーンで大号泣。祖母を演じた八千草薫さんが本当に良かった。あの人天才。ラジオネーム山岡さん。グランドピアノ狙われた黒剣を押させていただきます。イライジャウッド演じる天才ピアニストが世界で最も難易度が高い曲に挑むリサイタルで、スナイパーから一音でも間違えたら殺すと脅迫されるストーリー。この状況を打破すべく、主人公が難曲を弾きこなしながらピアノの上でこっそりスマホも操作するという無茶な描写が天才感全開で面白かったです。ラジオネームピカジュのパパさん。天才作曲家モーツァルトと彼に憧れと嫉妬を抱く宮廷音楽家サリエリを描いたアマデウスが思いつきました。とてつもなく下品で人として最低にもかかわらず天才的な音楽の才能を持つモーツァルト、そして彼の才能とそれにいくら頑張っても追いつけない自分の限界に唯一気づいていたのがサリエリなのです。彼は真面目で技術もあり、モーツァルトとは違って貴族たちにも寵愛されていました。しかし彼はあくまで当時の流行に乗っかっていただけ。そして、モーツァルトが革新的な音楽を作り出していたことは歴史が証明しています。終盤、若くして病に倒れ、余命わずかになってしまったモーツァルトのもと、サリエリが訪れてからの展開は圧巻でした。天才と秀才の確執を描いた切ない映画です。ラジオネーム、長さん。映画、ビリギャル。実際にあった話であり、伊藤敦史演じる坪田先生も実際にいる人物なのですが、坪田先生の教え方はまさに素晴らしい、天才なのでは、と思います。こういう先生に出会ってたら人生変わってたんだろうなぁと思います。ラジオネームタクーンさん。複数の敵を一目で判断し、的確な角度、無駄のない動きで瞬時に計算して暗闇でも最小弾数で敵をやっつけられる天才。そう、クリスチャン・ベール演じるリベリオンのジョン・プレストンこそ天才なのではないでしょうか。次に邦画から絶対に殺すことができるノートを手にした天才とそれを防ごうとする天才。そう、デスノートこそ天才映画にふさわしいのではないでしょうか。おととし、反則技ばかりのなんちゃってデスノートな続編は論外として、藤原竜也と松山健一との頭脳比べは本当に見応えがありました。ラジオネーム、レイトさん。映画の天才というと、いろいろ浮かぶんですが、一番好きなのは、ものすごくうるさくてありえないほど近いの主人公オスカーです。演じているトーマス・ホーン君自身がガチのギフテッドであるということもあり、神経質そうな表情と情報処理が本人でも追いつけないほど早い感じがすごくうまく表現されています。頭脳が早すぎて感情の遅さに耐えられない。 天才ゆえの感情発露が手振りと具体的な数字の列挙で高速で繰り出して吐き出す演技は映画史に残る名シーンじゃないでしょうか。天才がやたら具体的な日にちや距離とか数字にこだわるのってなんかいいですよね。ということで、皆さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあどうでしょうか。
レイトさんの、
はい、
ものすごくうるさくてありえないほど近い、
はい、
すごい好きな作品ですね。
僕も死ぬほど好きですね。
すごい好きですこれ。
いや僕も死ぬほど好きです。
いや私も好きですすごく。
いやいや
い
や。
これね。でもなんだろう、天才映画で思いつかなかったけど言われてみたらそうだなって思いますね。あと実際にそうなんですね、その演じてるトーマス・ホーン君。
ね。
ね、知らなかった。
だからまあ、マッケナ・グレイスとかもきっとね。
まあそうね。
ガチなギフテッドとしてもおかしくない。
まあそうだよね。じゃあ、やっぱピカチュウのパパさんの、そう、やっぱり、天才と秀才の違いみたいなのが、めちゃくちゃこう、わかりやすい感じでしたね、なんか。
天才と秀才、何が違うんですか？
やっぱこう、天才は、わかりやすく言うと、苦労せずに才能がどんどん発揮できて、なんかすごいものを、革新的なものをどんどん、出していくとかだけど、はいはいはい、やっぱ、一応、アマデウス、サリエリが主役なのかな基本的にはね。語りとしてそっちがあるから。才能は他よりあるけど、真面目で、器用なだけみたいな人でもあるというか。で、だから、天才的な空気読めない感もないから、嫉妬が強くってみたいなのをずっとやってるっていう。
出来すぎくんみたいなのが秀才か。
そうそう。それは多分秀才タイプだよね。真面目に頑張って、みたいな。はいはいはい、
で、みんなに。のび太が天才かもしれない。
そうそうそうそうそうそう。
射撃と。
射撃。
あやとり。
まあまあまあ。
で、こたつですね。やっぱグランドピアノですね。
おお。
はい。デイミアン・チャゼルは脚本でしたっけ？
そうですね。やっぱデイミアン・チャゼル脚本仕事はいいなっていう。
いやもう大好きなんですけど。
俺も大好きなんですけど、この作品は。
これなんかね、やっぱおかしいんですね。ちょっと狂ったバランスでできてて。
はい、はい。
でもなんか俺それにすごく説得力が感じたのが、
はいはい、
最後1音足りないみたいな。
うんうん。
俺もこの映画自体が常に1音欠けてる感じがあって、なんかカット変とか、なんか話変、なんか足りない1個みたいな感じが、実は鍵盤1個動いてないっすみたいな感じの雰囲気、もう映画全体から感じて、じゃあ OK みたいな。最後の終わり方とかもさ。
いや、最高ですね。ポカーンですよ。
ポカーンだよね。
最高なポカーンですよ。
見せろよみたいな。あるじゃん。大好きですよ。
いや、大好きですよ。もう、うん、ケレン味しかないみたいな。
滑り倒してるようにも見えるんだけどね。
いや、もう
非常にいいよね。
オープンリーチさんがくれてる、アベンジャーズ、
う
ん、エイジオブルトロン、うん。これ確かに、この二人何してくれてるんだ感は、私すごい当時感じたなと思って。
まあそうですね。
天才が二人以上いると、内部で崩壊する。まあまさに、そういうことですよね。でも天才ならそういうのも読めないのかなとか思っちゃいますけどね。目の前の問題を解決する能力はあるけど、
だからなんかある種の天才をね、みんなが追いついてないだけだと思ってるから、
あ
自分がまず引っ張って開かないと事例があって衝突になったりとかも、
まあ俺この作品に関してはね、キャラクターが作品側に奉仕しちゃってるっていう感じがすごい強いから、彼らのせいでもない気がしてしょうがないんだよね。やっぱ問題を起こすために作られたお話っていうか、無理くり
知れるようにしようとしてるから。やっぱそう、だからやっぱちょっとそうね。アイアンマンは、ちょっとトラブルメーカーっぽさを残してるから、だからアイアンマン来てね、こういう話にすれば、なんとか書けそうだね、みたいな感じはあったね。
でなんかちょっと、俺の中ではなかったことにしたいぐらいの話では
そうですね、私結構この映画ぐらいからアイアンマン好きじゃなくなってきた。
あ、それもだよ、
感じ。それまでは特に何とも思ってなかったんですけど。
あ、もっと、これ具体的なこと
が、そうそう、やってくれちゃったから、そうそうそう。ちょっとこの人あれだな、みたいな。
さあ持ち寄りの皆さん、天才、聞かせていただきましょう。
頭脳派で言ったら、ベイマックスとか、天才いっぱいいる。
確かに確かに。
そもそも主人公のヒロ君が天才だけど、ちょっとその才能を持て余してるみたいなところから始まり、で、お兄ちゃんに連れてってもらった大学の研究室には天才がいっぱいいて、みたいな。
やっぱマーベルはだから天才多いってことだね。
そうですね。あんまり足引っ張る人もいなくて、私的には楽しい映画でした。
で、私、前にもドイラジで話したんですけど、こう頭のいい人たちが会話しているシーンとかものすごい好きで、挙げてたのがイミテーションゲーム、
はいはいはい、
アランチューリング、なんか頭脳明晰な人たちの高濃度の会話を聞いてるだけで、 全部理解はできないけど、なんかいい、なんかいいなっていうのをちょっとなんか終始感じてた。よかったかなって思います。
逆に詐欺に引っかかりそうだ。
そう、ちょっとなんかで俺本当に、ね、
心配
危ないなって思っちゃうね。怖い。
これめっちゃいい水なんですよ、これ本当に。あの、
ね、この水の成分はなんとかなんとかでって分かんないことばっか言うけど、はすごいいいから入るからね、ああいうので、うん、ちょっと
怖い怖い怖い怖い怖い。
ちょっと気をつけてください。
わ、
うん、
かりました。
映画だけにしてください。
映画だけにね。はい、映画だけに
して。そうしますね。うん、
でもやっぱあれだよね。ベネディクト・カンバーバッチがね、
うん、
天才的な人。
そういう人になってますね。
なってるね。
まあ、ドラマでもね、
シャーロック。そうそう、シャーロックであれだしね。
ドクター・ストレン、
あれ？ドクター・ストレンジもそういう人
だから、ね。だから、天才キャラなんだね。
そうそうそう。気難しそうでっていうところも、またなんかそういう天才感があるんだろうね。うん、なんか、凡人にイラついてるみたいな。
いいね。
なるほど。う
ん、あとあれだね、なんかイミテーションゲームに出てくると同時期に博士と彼女のセオリー、
はあ、ホーキングね、
ホーキング博士のね、
ガチ天才ですね、
うん、そうだ、
俺結構好きなんですけど、
はい、
不思議というか天才ってやっぱね頭脳だけじゃないなっていうね、
うん、
やっぱこう生き方とか考え方とかもやっぱり違う観点で捉えてて、
うん、
でもひょっとしたらね凡人が考えてることの方が違ってたりするかもとか、なんかいろいろ考えさせられるような話で、
うん、
なんかね、普通で考えるとちょっとひどい関係性にも見えたりとかするけど、うんうん、そういうところに逆に天才とか才能を持ってる人の何かを感じたりとかするというか、
あ、だからなんか社会のルールとかいろいろ作ってるのは多分秀才の人たちで、
そうそうそうそうそうそう、
天才の人たちはそこにはみ出ちゃうんだろうね、
はみ出ちゃうね、
うん、
だからちょっといろんなこと、だからイミテーションゲームの主人公もね、うん、そういうところで結局起こるしねっていう悲しいこととかもね、
うん、
とか、
ちょっと僕もうおバカ映画の中で天才とされている人たちなんですけど、
はいはい
はい、まあ SF パニック映画ザ・コア、
うん、あ、見てない、はいはいはい、
見てないですか、
はい、
もう大好きなんですけどまあアルマゲドンみたいな感じですよ。地球の自転止まっちゃったから、地球の核に核攻撃して、もう一回自転促そうよ、みたいなね。
いや
理屈おかしくねっていう。
いや
そういう風にできてないけどね、地球みたいな。うんうんうん、まあそういう話を、
はいはい、
まあアーロン・エッカートさんがね、なんかものすごい天才の人で、サンリー・トゥッチとかもね、超天才で、ヒラリー・スワンクも天才で、めちゃくちゃいっぱい。
なんか、名優出てるな、いっぱい。
名優が天才役としてね、バカな理屈をいっぱいこねながら、行くわけですよ、地中に。その中でね、天才ハッカーっていうのが出てくるんですよ。
出た。
これ俺もね、ハッカー描写の中で最も好きなんですけどね。意味不明すぎて。ラットっていう役目なんですけど、あなた、何カ国語話せんのみたいな。
出た。
あるよね、こんなやりとり。
ね、
で、俺なんか、これとこれとこれとこれとっていう。はいはいはい、ああ、そうなんだ。僕は1個だけだよ、つって。0と1だけ、みたいな。だけど、もう世界中の全てにアクセスできるよ、みたいな。試しにやってみようか、みたいな。
うん。
なんかね、アーロイカード持ってる携帯をスッと取って、
うん、
で、自分の噛んでた、板ガムのね、
うん、こう
袋を口にやって、プーって音鳴らすの。ピッピッピッピープープーみたいな。
うん。
そしたら、どっかにその携帯が繋がって、
うん、
はい、これで一生使えるよ、この携帯、つって。意味が全くわかるんですけど。なんか、プープー音を聞かせたら、この携帯電話はもう一生使えるようになりました。天才でしょ、僕って。見せるシーンが
あって。そんなシーンあったっけ？
ある。大好きすぎて、そこが。
天才だわ、
まあ、もうあれだね。ちょっと天才超えてるよね。
そうそうそう。
神的な。
いや、てかもう、この脚本を考えた人、天才だなと思って。これを映像化にして、あ、オッケー、やりましょう、これでって言ったやつも天才だなと思って。
うん。うん、まあ、天才 AKA 大バカってやつですよね。
そう。もう、ほんと、バカと紙一重の天才感が、常にみんな言ってるわけですよ。むちゃくちゃだけど ね,
ね、
最高ですよ。
でもやっぱ天才ハッカーね、よくいろんな映画で出てくるなと思って、最近見たやつ思い出しました。
何ですか？
韓国映画で、
はい、
捜査された都市って映画なんですけど、
はい、
話的には殺人事件が起きて、
うん、
なんか主人公がちょっとニートなんですよ。
うん、
なんか元テコンドーかなんかの国の代表だったけど、怪我かなんかでダメになって、落ちぶれて、今は、ちょっとニートっぽくて、ネットカフェに毎日行って、うん、ネットゲーム界で神みたいな、そうなってるんですけど。
はいはいはい、
で、ネットカフェで隣の席でなんか携帯を置き忘れた人がいて、
はい、
その人の携帯出て、俺めちゃくちゃお金あげるからって、その時無職だから、渡しに行って、なんかシャワー浴びてたから、もらってきて帰りますって言ったら、次の朝、その女の人殺されてて、自分が犯人にさせられてみたいな展開から始まるんですけど、ネットゲームのいつも組んでるチームがいて、
はい、
その中になんかやっぱちょっと天才ハッカーみたいな人がいて、まあその人が後々ちょっといろいろ絡んで助けてくれるんですけど、まあ ちょっと思いました。それ一応その天才ハッカーがシムウンギョンなんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。
なんかちょっとラノベっぽいっすね。
そうだね。そうそう。なんか、うん、でもやっぱりね、ちょっといいんですよ。やっぱり韓国映画らしくて。
へ
ぇー。いや、俺結構この映画はすごくおすすめです。ラノベ的なというか、ちょっと現実ギリギリリアリティあるかないかぐらいのところとかもあったりするんですけど、そういう塩梅とかも結構面白くて。
面白そう。う
ん、ザ・コア的な系統でいくと最近のジオストームが2つの天才が
天才映画、
ね、ディザスター
ディザスターの天才と
ジーニアス、
ね、ジーニアスの天才と、うん、
それだけです。
え？
いや思いついただけ、はいはい、
でもディザスタームービーに出てくる人って天才が多いです
よ
ね。
まあそうそうそう、
あの科学者とか、
うん、そうそうそう、
そういうのが出てくるからやっぱり学者的な人が、う
ん、バカバカしいことが起きてて動いてるキャラクターもバカバカしかったら結構見てらんないもんね。
ねえ、そうだね、うん、
結構昔の映画だけどザ・フライっていうのが、
はいはいはい、
あの
なるほど、
ジェフ・ゴールドブラムが天才科学者、うん、
天才ですね。
クローネンバーグ。
そう、クローネンバーグ、うん。
物質転送装置を開発してたら、間違えてハエと合体しちゃって。
ね、ハエが入っちゃっててね。
そうそうそう。
ちょっとカフカの変身みたいなね、感じですね。
そんなアホな、みたいな感じですけどね。うん、でも意外と私ラストちょっと感動しちゃって。
いや、まあそりゃそう。
うん。素晴らしい映画でした。
まあ、怪奇映画ではないけど、そういう流れも多いですね。
うん。うん、やっぱそうですね。そうそうそう。やっぱり
天才失敗系。
そうそうそう。うん、マッドサイエンティストもやっぱり天才ではあると。
ね、超人的な人もね、
うん。うん、それで私、一個思いついたのが、羊たちの沈黙。
はい、
はい、はい。
の、天才レクター博士。
ですよね。
私これ、ほんと映画見始めたあたりで、姉に勧められてみたんですけど。
お姉ちゃん。
いや、でも、怖いし、いや、完全に頭おかしいよねって思うけど、なんかどこか、たたずまいが紳士で、なんか、はいはいはい、なんかその絶妙な感じが、私はいいなと思いました。
だからこれやっぱ、あと先に会います
。危ない危ない
間違いないね。
あれ、嘘。
雰囲気やられちゃう。
やられるね。
レクター博士連れられてんじゃん。
わかんない。でも映画の中だからかな。わかんないけど、現実でそんな、当時あんま騙されたことあんまないけど。
そういう人は気づかない？
あ、気づかないのか。騙されたことさえ気づかない。まあ
まあ、完全に壺とか買うわ。
ちょっとハエで思いついちゃったんですけど、はい、今結構いろんな人が熱狂してるバーフバリの監督の前の映画、うん、マッキーは、はい、あれは中の人が天才というかもうこの脚本が天才だなって私は思ったんですけど。
そういうことかい。
主人公が殺されちゃって、でもなんかすぐにハエに生まれ変わって。
あ、あれ単純にハエに生まれ変わりなんですか？
生まれ変わり。
で、科学の力でとかじゃないんだ。
まあヒロインの女の人をハエの姿で守るみたいな。
ちょっとインド映画、ロボット。
あ、
ロボット
見たいやつ。
ロボット天才じゃないですか？
そうなんですか？あれ見たことなくて。
ね、科学者 VS 自分みたいな。
へぇ。
そうだね。あ、でも、なんか、まあ、天才まで行くのかな？きっとうまくいくとかもね。
そうだね。
うん。
うん、あれだし。
アーミル・カーンって、ちょっとどっちも行きそうじゃない？こう。
PK みたいなね、うん。あれもできるしね。
うん。うん、
ベネディクトが陰の天才だとしたらね、妖精な感じしますね。
なるほど。
あとやっぱ天才的描写みたいなんで、
はい、
すごくなんか覚えてるのが、やっぱレインマンの。
はぁ、
つまようじ。
そう。ね、つまようじ落ちた時のね。
何本
何本って一瞬で言うっていう。あれは本当にね、見た時ね、すげーって普通に思った。
あれちょっと人類を超えてるレベル。
なんか ね、うん。本当の能力だもんね。
サバン的な。
ね、才能っていうのはどういうところで何が開くか分かんないなって、本当になんか実感したなと思った。
分かんないよね。
うん、
すみません、ちょっと脚本がすごいみたいな、
はい、
ちょっとつながりで、やっぱこの監督天才だなっていう、グザビエ・ドランのね、うん、マミー、
あー、はいはいはい、
マミー見た時に、まああるシーンありますよね、
はいはいはい、
あの瞬間に天才だなこの人っていう、
うん、
なぜ今まで誰もやってなかったんだろうっていうぐらいの、
うん、
思いつくそうで思いつかないよね、
うんうん、
天才だなってすっごい思ったね、
はいはいはい、そういうのあるよね。俺やっぱたまにイーストウッドの作品見るとそういうのがちょこちょこあるんですよね。いや、多分大したことないようなアメリカンスナイパーで、
はいはい
はい、赤ちゃんが人形だったとか、
はいはいはい、
天才だと思ったとか。そう、あとアメリカンスナイパーで、
はい、
緊張感のある射撃シーンが2回繰り返すんですけど、
うん、
2回目がちょっと早くしてるんですよ。テンポ、
はいはい、
若干多分、
うん。
え、それだけの演出でこんなに 天才すぎるみたいな。だから、必要最小限の手間で、すごいことをやってのけるなとかが。
早撮りの人みんな天才。
まあそうそうそう。なぜ早撮りできるかって、やっぱりそういう才能があるからね。ジャージーボーイズだね。パッと振り返ったら、みたいなね。天才みたいな。人から見ると、ダッサって言うとか、バカっぽく見えるかもしれないけど、もう天才にしか思えないみたいな。あと、ジャージーボーイズは天才映画ですね。
そうですよね。
そうですね。
いい
ね。
アメリカンスナイパーも一応天才です
ね。ああ、まあまあまあ、射撃のね。
そうだね。
のび太くん。
おー、なんか言いそうとすれば天才多いかもね。だからほら、ハドソンガーとかも。
そう、そう。
天才じゃないですか、ね。
まあ確かに。
まあ天才だけど天才じゃないけど、みたいなテーマではあるんですけどね。だから逆に言うと、イーストウッドは、天才も天才じゃないみたいな、凡人も天才かもみたいな、なんか、そういうバランス感覚が実はあるのかもしれないですね。
なんかそうかもね。面白い。ということで、僕たち映画は凡人ですけど、
はい、
若干映画天才かもしれないってことですね。
可能性。
イーストウッドに言わせれば。
飛躍がすごい。飛躍がすごい。
飛躍がすごい。
映画凡人で行きましょう、僕らはね。はい、はい。ということで、皆さんのね、身近にある天才映画も、ちょっと見直していただければね、面白いの見つかるかもしれません。ということで、次回がですね、先生映画。
だから教師とかだけじゃなくて、
ね。じゃなくてね。作家とかもまあ先生と呼ばれたりしますし。
だから人生の先生みたいな感じの捉え方かもある
んじゃないですか。いいんじゃないですか。これちょっとお待ちしております。
トイラジ
急げ映画館
このコーナーは、今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする、全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様が選んだ作品は、マンハント！こちらについて語っていきましょう！
2018年中国映画、殺人の濡れ衣を着せられてしまった国際弁護士のドゥーチウと、それを追う敏腕警部のヤムラ。ヤムラは捜査を進めるにつれ、この事件に違和感を覚えていき、といった物語です。
ではテンション聞いていきましょう。こたつ、愛の圧力がすごい！愛の圧力がすごい！
なんで肉ですね。芸人さんみたいな。
もう、押しつぶされそうでしょ、もう。はい。あ、おまけさん。
あ、俺か。あのね、変な映画なんですけどね。なんかね、すんごい変な映画でした。だけどね、なんかね、めちゃめちゃ楽しかったです。なんかね、ニヤニヤしてました、ずっと。いろんなシーンで。なんか多分笑っちゃいけないとこもニヤニヤしちゃってるかもしれないけど。
はい、タンさん。
血の量が多くて楽しかったです。
殺人じゃん。
はい、キャムレイ。
ぐったりです。
ほー、ぐったり。
ぐったりでした。
ということで、じゃあこちらですね。監督、もう皆さんね、ご存知、ジョン・ウー監督。うん、で、主演、チャン・ハン・ユーということでね。あと、日本的には、福山雅治。ダブル主演的な感じで出ております。原作は1974年に発表された西村寿光のね、君よ憤怒の顔あたれ。で、それを映画化した、まあ、1976年に公開された高倉健の、こっちはね、君よ憤怒の川を渡れって、わざわざルビー振ってあるんですけど、の、まあ、リメイク。ということで、まず、メールをいただいておりますので、そちらご紹介させていただきます。ラジオネーム、オープンリーさん、マンハント、公開初日に見ました。ちなみに私は、ジョンウン監督作は、フェイスオフしか見たことない、ジョンウン初心者です。良かった点は、とにかく激しいアクションのオンパレード、多少のあらはお構いなしに、鳩、二丁拳銃、スローモーションの3要素で攻める姿勢は、まさに頑固やじジョンウンのコテコテラーメンを食べているようでした。不満点は、悪く言えばめちゃくちゃ古臭い。特に音楽が聞くに絶えず吹き出してしまい、以前肉地図コラボ会でも話題にあった平成レトロ集がプンプンしました。アクションには異論はないものの、重描写は狙撃する割には破壊力強すぎませんかと思うほど過剰で同じく吹き出してしまいました。あとこの映画に出演している桜庭奈々美さんは中国語が通訳なしでインタビューに応じられるほど堪能ですが、本編では中国語を話す描写がなかったので残念でした。劇中に時折セリフと口が合ってないシーンもあったので吹き替えされたのかも。ラジオネーム山岡さん。日本が舞台とは思えない射殺ラッシュに加え、怒涛のスロー&ハトが面白かったです。やたらぽっちゃり系女暗殺者が押されてんな。顔面格差社会に一石を投じるジョン・ウー監督グッジョブと思いましたが、実は監督の娘だったという衝撃の事実に盛大に吹いた次第です。ということで。ね。まあ、これはネタバレじゃないですよ。
はい、ネタバレ。
これ暗殺者役にね。
そう、役者の話です、ね。
はい、もうジョン・ウー。
キャスティングの。
娘が。はい、出ている。かっぷくよかったですね。
あの子が一番かっこよかったですよ。
かっこよかったですね。
そう思います。
普通にね、なんか中国とかでね、活躍してるなんかアクション系とか、格闘家かなと思って。だって動きもすごくできてたし。
なんか、ジーナ・カラーノみたいな感じ。
そうね、そうね。そうそうそう。だから、そう、ちゃんとそっち系の人かって思ったら、みたいなね。
私も思ってた。
確かに言われてみたら顔似てるとか思って
目元が似てるの、
うん、何よりこれなぜ皆さんがね、うん、最後にそうだったって気づいたかっていうとね、
あ、はいはい、
なぜかね映画が終わった後にね
はい、はい、
まあ、動画パンフレットという
な、はいはいはい、そうそうそう、新しい手法が、
まあ、なんだなんだ、
まあ、ジョウと福山雅治のなんか対談的なインタビュー的な動画が入ってるというね、うん、
まあ、よくDVD とかの特典であるよ、ね、
そうそうそう、いやだからそこもね、うん、ほらもう愛がね溢れちゃったな、溢れて映画の外側出てきちゃったなってね、
そういうこと、
はいはい、愛愛ね、
愛がすごいんですよ、もう、
は
い、
うん、
でもやっぱ、うん、こうオープニーさんも山川さんも、まあ、いろんなポイントでそれぞれみんな違うけど、
うんうん、
吹いた次第ですとか吹き出しましたとか、
うんうん、
本当ねいろんなとこでね楽しすぎて吹き出しちゃって、
いや楽しいね、
なんだろうこれとかも、でも意味わかんなくってこれ映画なのかなみたいな
でもジョン・ウーです
よ、そうジョン・ウー、いやでもジョン・ウーの映画もこんななんか要素だけなんかこってこってになってる、うんうん、作品今まで見たことねえなと思って、やりたいことをやってやんぜみたいな、
やりたいことをやってるんです、
もう誰にも文句言わせねえ感がすごくて、うん、嬉しくて吹き出すみたいな、
うん、僕ももうほんと終始ねもうにんまりですよ
タタは、もう最初のダンスシーンから、はい、なんかパーティーみたいなって、
ね、
あ
そんなパーティー最初の方
にね、あ
れいつだよいつどこだよみたいな、
そうそうそう、いつどこかもわかんないんだよね、なんか古いのかもわかんないし、これいつのなどこの何なのみたいな感がね、
しかも国村さんの息子似てねーみたいな、
まあまあまあ、直感池内さんありだな、
ま
あまあ、池内さんはね踊れないから、
はいはいはい、
めっちゃ頑張ってる感じ、はいはい、もうそういうの好ましいの踊れない人が一生懸命踊ろうとするシーン大好きなの、
なるほど
でもでも池内さんはねやっぱ中国香港からね出てますから、イップマンからね、
あそうなの、
そうですよ、
あ知らなかったそれ、
はい、イップマンの最初のやつで最後の敵ですから、
へ
え、はい、あいいね、
うん、
ちょっとぐったりの方の意見もね、はい、
ぐったりの理由はですね、言語の渋滞が凄まじい
言語の渋滞って言葉
て、
ね、
もうね
いいね、
疲れましたすごくもうなんか口元と合ってない
の、ああそう、
それはもちろん、
そうです、あそうだ、あんまり見てないからなのかもしれないんですけど、
あれはもうなんか勢いで撮影するの重視で、音とかどうせガチャガチャやってるのはしょうがないから、後で言葉なんて足せばいいからみたいな、
なるほどね、なんかもう字幕になったり吹き替えになったり、あーこっちで修正しよう修正しようと思ってもまたなんかいろんな人でまたごちゃごちゃしてるから、それ でも途中頭が痛かったです、それでぐったりしてた、
あなるほどね、
うん、あれは慣れかなって、私も最初、うん、後で音当ててるやつ見た時本当、うんうん、うわ苦手だなってずっと思ってて、吹き替え自体も苦手だから、
うん、
だいぶ慣れてきた感じがある、
そうなんですね、うん、とそこがダメだったな、
うん、気持ちはわかる、
うん、俺本当にあ福山雅治って、うん、ジョン・ウー作品の相性すげえなと思って、
マジいい、
このために俳優やってんじゃねえかって思ってびっくりするぐらいのマッチングで、だからこの世界観に合う人なんているのか、いるみたいな、
俺ほんと思ったそれ、もうなんか福山雅治がすんごい好きになった、
ね、そうそうそうそう、ちょっと舐めてた感あったけど、あれと思ってこういう味わいだったんだとか思って、
今後リアム・ニーソンみたいなことやってほしいもん、
そうね、う
ん、
そうね、逆に行くとね、うん、もうね、うん、
まあ、あとね、まあ、ちょくちょくね斎藤工とかね、
うんうん、
吉沢優斗ね
一瞬で、
まあ、一瞬で退場しますけど無意味に豪華、
うん、
無意味に豪華
私、竹中直人好きなんですよ、ちょっと嬉しかったですね、いつ裏切るんだとかちょっと勝手になんか警戒してましたけど、
一応いいやつでしたね、
うんうんうん、やたらと背中を押してくれる人でした、
うん
うん、いろいろでしたね、そういう
のね、いろいろ出てました、だから韓国も出てるし、うん、中国も出てるし、
うん、
日本も出てるしみたいな感じで、
うん、
もうね本当この愛がすごいっていう話なんですけれども、
うん、
まずもともとですねこのリメイク前のですね、
うん、
君をフンドの川を渡れっていう映画があるんですが、それはなぜかですね中国で大人気なんです。そもそも。これなぜかっていうとですね、
うん、
中国はですね、文化大革命っていうのがね、1966年から始まるんですけど、まあ要はあれですよ、失墜した毛沢東が、
うん、
まあ、脱権闘争みたいな感じですね。で始まってもう、死者、説によっていろいろ違うけど、8000万人ぐらい殺されたとか。で、それが始まってからは、中国では、まあ、そういうエンターテインメント作品、演劇とか、映画とか、文芸とか、すべて禁止されたわけですよ。それがもう10年続いて、で、それが終わった後、国産の映画とかも公開され始めたけど、全部もう革命劇なんですよ。そういうのしかない時に、
うん、
初めて日本の映画が輸入されて公開された。これ一発目なんですよ。それが、君をフンドの川を渡れ。 で、まあ主演が高倉健なんですけど、まあ高倉健が、まあ検事なんだけど、濡れ衣を着せられてね、逃走しながらヒーロー的なね、ことをしていくわけじゃないですか。で、それが濡れ衣を着せられていっぱい殺されてったとか、そういう中国人の思いと合致して、高倉健っていうのが、まさに自分たちのヒーローに見えたわけですよ。
うん、自分たちの魂、ね。
魂みたいな。これだみたいな。まあ、森岡ってキャラなんですけどね。その森岡を、まあ、まんまね、中国語読みしたらドゥーチューなんですけど、だから高倉健って向こうではドゥーチューって呼ばれてるんですよ。
はいはいはい、はい。
で、ジョンウーもドゥーチューに励まされて、だからこの映画に、ものすごい数の中国人が救われてるんですよ、本当に。ありえないぐらい。その高倉健が亡くなった時、2014年。外交官か分かんないですけど、そういう国レベルでもね、追悼の意を高倉健に述べるとか、そういうわけですよ。ってことはもう、やっぱジョンウがね、哀悼の意を込めて、この彼の代表作である、これをリメイクするっていう話になるわけですよね。だから、この映画冒頭からですね、昔古い映画があってねっていう、この君を踏んだの、川を渡れの話をしてるんですね。そう、セリフもそうだし、あの、ダーラヤーってなんかスキャット的なね、テーマ曲があるんですけど、それをこういう歌あったね、みたいな。で、つまりこう、ちょっとメタフィクション的になっててね。この映画について妄想を繰り広げた作品、これから始めますよっていう感じでドッと始まる。だからもう原作と全然違うんですね。
はいはいはい。
追われる検事が弁護士になって、君は憤怒の川を渡るでは、高倉健がずっと孤独にサバイバルしたり、なんか熊と戦ったり、セスナ乗ったりとかいろいろするんですけど。
あ、そうなんだ。
最終的には矢村警部が助けに来る的な展開があるんですけど、もう最後の最後まで基本的には孤独なんですよ。
うんうんうん、
やっぱ多分、ジョンウ的には、もっとドゥーチュー支える人、最初からいっぱい出したい、なんならもうバディムービーにしたいみたいな、気持ちがボッと溢れてて、
だから俺たちもっと前から一緒にいたいみたいなこと
だよ、ね。そうそうそう。ドゥーチューのこと
と一緒にいたいんだよ。
一緒にいたいみたいな、
うん。
そういう背景があるのは何にも知らなかった
ね。知らないですよね。
知らないですね。
多分ね、日本人のほとんどがもうこの映画のことを忘れてると思うんですよ。僕も知らなかったですから。
全然関係ないですけど、マンハントの最初に出てきたギャガのロゴが私が苦手なやつですね。眩しいやつ。
タンタンさん思い出しました。
ね、これだよこれみたいな。すぐ目を閉じました。
眩しいからね。
うん、あの冒頭のあたりで、おって思ったのが、種田洋平さんっていう美術監督。
今回もね、
うん。そう、名前が出てきた時に、この人、あのジブリの思い出のマーニーの美術監督もやられてたんで、出てるんだと思って、それはちょっといいなと思って、スタートがすごく良かった。なんか一個気になったのが、なんか日本の警察内部の建物の中が、なんかすごいやけにスタイリッシュで、なんか思いませんでした、なんか私すごい違和感覚えたんですけど、
なんかやけに警察内部に入ったことない、
青っぽい感じで、なんか
確かに時代感おかしい
これさっきの話の中で、これいつの
いつのどこ、
いつのどこの、
いつのどこか、まあ、だから元がね、1970年代ですから、小説だと割とその文章って結構説得させられる部分があるんですけど、映画だともうズタボロなんすね。おかしい、おかしい。
元のやつから。
元のやつから、これ何をしてんの今みたいな。なんで熊出てきたとかさ。意味不明なわけですよ。で、それをまあね、元にしてるんで、あとあの警察がまずね、逃がすっていうのもよくわかんないじゃないですか。
最初のね。
最初の。
うん、
あの、逃げちゃっただったらまだ、わかるんですよ。
うん、
逃がすは、何の意図があって。
え、なんか逃げるなら今のうちだぞみたいな、あそこですか？
そうそうそうそう。あ、何の意味が。
あれは意味わかんなかったな。
あそこで例えばね、要はね、警察側の、まあ、正当防衛とかで撃ち殺したって別にいいわけですよね。
なるほどね。
そうはせず、一回逃がすっていう。
余裕見せたかっただけなのかみたいな。
でも困ってっからね、後で。
そうそう、後で。まあそれは後でね。
首締めて。
だいたい余裕ぶっこくと困るからね。
そこは謎だったんだけどね。お、なんか新しい展開だ。でもなぜみたいな。あとね、タオがね。
はいはい。
ベッドで死んでんですよね。
はいはい。
社長秘書だったんですね。今、あらすじ見たら、全然知らなかった。
社長
知らなかった。
あ、そうだったんだ、うん。そういうシーンはなかったよね。
うん、
まあだから、ああいうなんかこう、ハニートラップ的なのに毎回使われる人なんだな、みたいな。
うん、あれは、ドゥーチューのお家
ってことです。
そうですね。
あんな立派な豪邸。
お家に、うん、サオいて、うん、で、知らん、何、家政婦みたいな人が、うん、お前だーみたいな。お前がやったんだーみたいな。うんうん、
もうちょっと、ね。
あ、だからあの、まあ、原作で、この人が犯人です、うん、って言って高倉健が言われて、うん、その後、 警察に連れてかれて、田中邦衛も出てきて、うん、この人ですみたいな。もう二人に指さされるから、あ、じゃあ確定だねみたいな。
確定みたいなね。
うん、そう。だけど、そう、力強いこう、セリフだから、こう、オマージュを捧げてるんだと思うけど、
うんうん、
誰も聞いてないし。
送り込まれ
た。逆に危ないでしょうね。でっち上げの証拠の強度を高めるためだけに来てるわけじゃないですか。
そうそうそう。
そこつつかれたらもうね。
いや、あれはもう警察とかグルだ。ね、グルですから、そんな、その人知りませんなんて誰も聞いてないですから、まあ、現場で。
グルだとしたら最初からいなくたって一緒じゃねえかっていうね。
うん、いやいや、こう第一発見者的な。
謎だよね。回想とかと、組み合わせ方、現在進行のエピソードとの絡め方みたいのが。
なんか乗り移っちゃったみたいな感じの。
うん、それはポカーンだった。
いろいろあったけどね、その桜庭さんがね。うっ、ん、ってなっちゃうやつ。
そんなにと思ってた。
まあ、回想とかもう妄想ですね。
妄想とかね。あとまあ最後の展開とかもね。タオがこう重なってみたいな。あるじゃないですか。ドラッグ感ありました
ね。そうそうそう。いやー、もうなんかすごく迫真のあれでやってるけど、うん、全部外れてるからな、みたいな。ね、この中気持ちどうしようみたいな、うんうん、
でも言語の渋滞もあるけど、うん、映像の渋滞もあ る。
なんか本当映像もね、うん、ある種気持ち悪いというか、要は本当ドラッグで、うん、あの特に前半なんですけど、うん、近いなと思ったの意外と俺ハウスとかに近いと思ったんですよ。だから大林監督なんですよ、あれ完全になんか雰囲気が映像のぶっ込み方とか、
なんか、
そう、切り方とか、
はい、
強引なやり方とか、
そうだね。だって過去のジョンウー作品にも見たことないも
ん、
ね。
ないないないないない。言っちゃってんなと思って。
いや、だからやっぱ自分の妄想と、うん、なんかいろいろ現実とかも。
やっぱこう愛が強すぎるってことだね。
うん、そうなんだ。
だから多分桜庭さんとかも、うん、なんでこのシーン撮ってんのかとか分かってないと思って。え、私じゃないですよね、別に被害者は、うん、みたいな。
過剰なんだよね、なんかね。
過剰だね。
うん、
だからやっぱ今回過剰といえば、出ました、鳩。
鳩出ま、
鳩が今までになく、こんなに過剰に、鳩ね、うん、そう、しかもストーリーなのかアクションなのかわかんないけど、に、ここまで絡めて、鳩愛もなんか爆発してんだな、みたいな。ね、今まではね、隠れキャラとか、一部でね、あの、賑やかしに使ってたのに、今回、鳩箱ドーン、バーンみたいな、ね、ずっと鳩がいっぱい飛んでる中で、みたいな。しかもやっぱ鳩は、やっぱ平和の象徴として好きなんですよね。
はいはいはい。
ジョウ監督。
はい。
だから、あそこのシーン、
はい、
だから、二人とも助けるために、鳩が絡むんですよね。はい、それぞれにね。
確かに。
鳩だ。平和の象徴だと思って。
そう。で、僕、これやっぱ中国と日本のも感じたんですよ。
はいはいはいはい。
この映画にね、自分たちは救われたっていう、うんうん、日本の映画に救われたってもあるから、うんうん、ちょっと手取り合いましょう感が、チャン俳優と福山雅治にも、すごい感じてましたね。中日感っていうかね。
私は、いや、楽しいシーンではあったけど、
うん、
疑問だらけだったのは、あの、真由美さんの別荘なのか分かんないけど、
うん、
そこに移動してからのやりとりがもう、意味不明すぎて、うん、まずなんで新幹線乗ってるんだろう、みたいなの、
二人で。
ところから、それで、新幹線で移動する距離なのになんか、普通に車で乗りつけてくるし、もうそしたら別の管轄なんじゃないかなとか思うんですけど、大阪じゃないとか、まあ、あるし、アクションシーンはすごい楽しかったんですけどね。まゆみさんの元婚約者の人が乗ってくる車がなんであんな超高級スーパーカーなのかもちょっとよくわかんないし。
ガルウィングだったか
な。そうそうそう。
あ、結婚
式。いや、やっぱあれ結婚式用のね。
あ、そうなんですか。
レンタルかもしれない、ね。あの、演出かもしれないね。
そっか。
いっぱいいっぱいでしたね。
あのさ、多分何か意味あるんだろうけどさ、あの、血みどろになったウェディングドレスと、うん、
お部屋に。
お部屋に置いてるじゃないですか。う
ん、はいはい。
ちょっとまあ襲撃されますよね、
うん。
ちょっと黒くなっちゃったみたいなの見てハッとするみたいなさ。
うんうん、
飾ってんのよくわかんないし、まず。
光が照らされてるところ。
復讐心を煽るんですよ。それを忘れない。忘れない。
忘れない。
そういう感じ。
そう、だからあの人への愛を忘れない。
あ、日本。
うん、
お前ら。フンドのこと忘れてんだろ。
結婚式邪魔された人散々ですよね。
うん、確かにですね、はいはい
はい。あの当日やって
るね。そうそうそう、はい。しかもなんかやってるのにあんな至近距離で私服の人がうろうろされたら私嫌ですけどね。
うん、二人ぐらい。
映画映画。ね、映画これ。
ね、そんなこと言い出したらね、スペイサム映画大体そういうことある
の。ないないない。いや、楽しかったですけど。かわいそうだなと思って。
そっか。
でもね、ほんと俺、福山雅治がね、
うん、
水上スキーに飛び乗る瞬間、
ああ
あれやりたいですね。
大好きってなったね、もう。
うん、あれよかった。
いや、あの人だってアクションって他になんかやってんの？ほら、言ってたじゃないですか、その動画パンフレットの方で、武士道を取り入れようって言ったのは福山さんなんですよ、とか。なんか立ちをこう振る舞うじゃないですか。なんかそういうの。龍馬か。
龍馬で、ね、
龍馬だ。あなたいいステップアップしてるよ。これアクション俳優にしてこ。
アクション俳優似合うよね。
いや、めっちゃ似合うよ。
なんで今まで使ってなかった、来なかった日本映画はな。
ね。今後だから、キムタクじゃなくて福山になる可能性あるよね。
なんかスタイルいい感じは。
そうそう、スタイルいい感じも含めて、アクション俳優としてやったら本当に
いい。ね、すごい、器用ですよね。
最初の女の人スパイ。
はい、あ、殺し屋。
そう、が、なんか背中越しで、ちょっとなんか急にはだけて戦うシーンは、あ、もうこのまま二人でなんか戦い進めてくれればいいのにって思いました。
そう。そう。
あれめっちゃ良かった。
あの二人のスピンオフが見たい。
うん、あれすっごい良かった、ね。死んじゃったけど。
あれの前の、いくらでも作れるから、
ね。まだ生きてる時ね。
あれ、あの二人のただ単にアクションをずっとやっていくだけの映画が見たい。
すごいいいなって思った、二人の。
なんかツインズエフェクトみたいなことになりそうだよね。ジャッキーチェーンとかも全然登場できそう。
ねえ、やろうか。やろうか。やった方が、本当にやった方がいいと思う、ね。
大抵の人は面白くない映画だと思いますけど、若干こう背景を組んであげると、愛せる部分は結構多いと思います。
確かに。
確かにですね。
ということで、次回のルーレット回していきましょう。まず話題作。これもかなりね、収録からギリギリになってしまうんですけども、3月1日公開。シェイプオブウォーター。
はい、まあ、今年のアカデミー最有力みたいなものですかね。
ね、撮りましたね。
撮りましたね。
撮りました。そして、こたつが入れますのが、ブラックパンサー。これもギリギリなんですけどね。じゃあ、おまけさん。
そんで、俺は、同じ日に公開される、このクリント・イーストウッド監督のね、新作で、15時17分、パリ行き。
タンタン。
はい、私は当然、ブラックパンサーです。
はい、チャムレイ。
はい、私、グレイテスト・ショーマンで。
で、マリッペもグレイテスト・ショーマン。そして、ガワラさんが、ウィッチフィッチ。さあ、回しましょう。これはね、何が出ても大変。シェイプオブウォーター。
わ
ー。ということで、2日しかないですけど。
はい。はい、ね、リスナーの方もちょっとお付き合いいただけるといいんですが。
お付き合いください。ということで、ギレルモ・デル・トロ監督のシェイプオブウォーター。よろしくお願いします。見ていきましょう。
ド・イ・ラ・ジ。
クレープ映画愛。
このコーナーは、世の映画好きに知ってほしい特別な思い入れのある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て、褒めたり褒めなかったり、いろいろ本音で語ってしまおうという、なんとも身の程知らずなコーナーです。
はい。で、今回いただきましたのが、ラジオネームというより、人気ポッドキャストで、ね、29歳までの地図のレイトさんからいただきました。メガマインド。
2010年アメリカ映画。悪の天才メガマインドは宿敵のスーパーヒーローメトロマンと戦いを繰り広げる日々を送っていた。しかし、ある日偶然メトロマンを倒してしまい、といった物語です。
ということでテンション聞いていきましょう。こたつ、個人的暗い映画史上、ぶっちぎりの1位です。
おぉ、
ありがとうございます。はい、もう一さん。
いや、本当にね、日本未公開、ソフトも出てない。
ねえ。
バカじゃないの？
バカじゃないって思いました。うん、はい。
はい、タンタン。
面白かったです。
ねえ、チャムレイ。
まさに、隠れた名作、楽しかった、っていう感じです。
ということで、このメガマインド、ストーリーを何にも予備知識入れないで見た方が、より楽しめる作品である気がしますので、まだ見てないって、興味あるなっていう方いたら、一旦ね、止めていただいて、ネットフリックスでこれ見れますんで、100分後にお会いしましょう。さあ、ということで、いただいた感想メールをね、ご紹介したいと思います。ラジオネーム、オープニンさん。メガマインド。ネットフリックスで鑑賞しました。小さい頃から、アンパンマン、仮面ライダー、戦隊ヒーロー、今はマーベル、DC のアメコミヒーローも好きな私にとっては、もしバイキンマンがアンパンマンをぶっ倒したら、という長年のイフにしっかりと答えてくれました。あと、春みたく、あの手の人間にスーパーパワーを持たすと結果として最悪な事態になるという流れは、もし俺もそんなスーパーパワーを持たされたらまずそっちに行くだろうなと思わせられました。ラジオネームフィル・アンドンさん。レギュラーコーナーへの投稿は初になります。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょうど最近メガマインドを見て、そのあまりの出来の良さに感動してしまいました。よく悪には悪の理由があるといった作品はありますが、これはそれをさらに一歩先に進め、悪が勝った世界で彼がどうやって生きるのかを描いていて非常に心に刺さりました。個人的にはメガマインドに付き従う古文魚のキャラクターが愛らしくて素敵でした。さあ、ということで、皆さんね、隠れた名作とか傑作みたいな感じのテンションですね。
良かったですよ。映画館でやんないとか DVD になってないってもったいない、
うん、ね。
で本当にね、まあ難しい話なんですけど、結局リアルな興行の話になるので、うん、ドリームワークスが来月久々にボスベイビーやるぐらいであるんですけどね、ヒックとドラゴンシリーズとかカンスマンダルとか、
そうそうそう、
全部日本でやらなくなっちゃって、
そう、
その中にまたこれがあったっていう、
なんならシュレックとかより全然めっちゃいい作品がその後出てきてんのに、
うん、
知られてないから、うん、なんかドリームワークスってねみたいな雰囲気が未だに拭えてない感はちょっとあるかもしれないですね。
そうね、うん、まあだからやっぱあとはそのピクサー、ドリームワークスとかイルミネーションが、はい、それぞれ実はカラーが意外と違うってところで、
うん、
はい、日本人には会いにくいのかなっていう、なんかやっぱりキャラクター弱い問題が確かにそうで、うん、ミニオン一発で大当たりしてるのがイルミネーションが今天下取ってるんで、うん、子供も連れてファミリームービーとして売るには分が悪くだんだんなってきてるのかなっていうのは、
う
ん、
そうだね、確かに
寂しいけど、
公開してたとしても口コミが広がって爆発するかっていうとちょっと難しそうですね。そう、
なんかヒックとドラゴンが最初小さく始まって、
うん、
でも一部で口コミで広がって、
うん、
もう見た人はみんなが認める名作傑作だって言ってるけど、
うん、
実はそこまで振るわってなかったっていうのがあって、
うん、
それ以降そうやってないし、う
ん、いやこれはもったいないね。
もったいない。
なんか私声優がめっちゃ豪華だなと思って、ね、
ブラッドピット、
ね、ブラッドピット、ベン・スティラー、J.K. シモンズ。
だからベン・スティラーあれですよね、制作入ってますね、制作組織、
はいはい、そうなんですね。
だからその辺のウィル・フェレルとかジョナヒルスとか出てんだろうなっていうね、うん、
まあ、残念ながら僕はね吹き替え版で見ましたけどね。
あ、なるほど、
ね、はい、もうコメディ系では全部大体そうするんですけど、
はいはい、まあ、山ちゃん
山でのこいつですよね、
うん、
誕生の仕方はスーパーマンっぽかったですね。
もう、
まあ、クリプトン、
ね、パロディというか、う
ん
う
ん、だから皆さんがねスーパーマンご存知なのを前提でっていうことですよね。
だからメトロシティもメトロポリスから来ててね、スーパーマンの街の名前。
あ、そうなんだ、うん、でそこで一番最初の、まあ、サプライズがあるわけじゃないですか、
うん、
メトロマンミュージアムみたいのを立ち上げるっていうところで、
うん、
悪役として生きることをね決意した、まあ、メガマインドさんが、まあ、大人になってねそこ襲撃するわけじゃないですか、
うん
うん、
でそこでねなんかドーのねドームにこう閉じ込めるわけですよね、
うん、
ちょっと騙して、
うん、
そんでメトロマンが実はドーに弱かった設定を吐露する部分は、
はいはい、
やっぱみんながスーパーマン知ってるから、
はいはいはい、
あ、これクリプトナイト的なことなんだっていうね。
銅がね。
うん、そうそうそう。
そんな簡単な手に入るもんでできたんですよ。
銅を知らなかったんかいみたいなね。で、本当にやっつけちゃうみたいなね。
うん。
うん、
メガマインドがメトロマンとの最終的な決戦で結局はやられるみたいなストーリーを頭の中に描いてから見てる。
そうだ、一番本当の最初のファーストカットが、
うん、
まあメガマインドがなんか落下してて危機っていうか、
そうそうそう、
もうダメ、
もうやられるみたいな、う
ん、とこから始まるから、
うんうん、ってことは誕生のところから始まって、でその時からもうメトロマンと一緒にいるから、うん、これメトロマンにやられるんだなーみたいな雰囲気のところから、メトロマン死ぬんかいみたいなね。
そうそうそ
う。
う
んうんうん、
そこでまず驚きだし、
うん、
オブニーさんも言ってましたけど、バイキンマンとアンパンマンね、やっぱりイチャつきじゃないですかねって。あれが本当に退治してしまった時の空虚感、
そうそうそうそう、
これは見たことないから、
うんうんうん、
バットマン、ジョーカーとかのさ、
うんうんうん、
流れも、ジョーカーがバットマンを倒してたら、うんうん、ジョーカー楽しいのかなっていう。片側がやっぱいなくなると、残された片側は存在意義が何もないって、新発見っていうか。
実はアンパンマンアニメで、バイキンマンが夢の中でアンパンマン倒しちゃって、虚しくなるっていう話あるんですよ。
やっぱあるんだ。
悪役は。
すっごいそんなの抑えてますね。
すごい。
いや、それはもうこのストーリー見たらアンパンマンしか私は思いつかないです
よ。ああ。
そう。柳瀬マニアとしては。
あ、なるほど。
うん、
だから、ある種のこのライバル関係的に考えれば、張り合いが出る出ない問題は、やっぱ、
うん、
普遍的な話だと思うんで、
うん、
どんな世界でも。あと、だからやっぱりこれ本当メガマインドがきつい話なんですけど、やっぱ見た目問題と運問題なんですよね。
はいはい。
うん、
それで結局、生きていく環境も変わるし、自分自身にも周りからもそういう風に定義づけられちゃって、そういう生き方をしちゃっていかなきゃいけない問題があって、まあ多分そういうところが一番ネックで描いてる感じがするから、だから悪党になりたくて悪党なのかとか、そういうところもちゃんと描けてて、これはやべえなと思ったというか。
なぜ悪党をするのかっていう、うん、そのプロセスも見事だし、
う
ん、
そう。
それを描いてるってことは同時に、正義側も正義にならなきゃいけなかった理由っていうのがもう描かれちゃってるっていうところが、見落としてたみたいな。
うん、
いや、ほんで、これは本当に超人とか天才関係なく、本当に普通にそこら中にある話ですよ。
はい、そうですよ。
日常の中であまりにも当たり前すぎるけど、本当に怖いことだなとか思いながら生きてるんで、すごいことを描いてるなって、本当にやっぱり環境もそうだし、運っていうのが難しいんだよね。つきまくる人はつきまくるな、みたいな。まあ、それは旗から見てかもしれないけれども、逆に言ったら、つきまくってること自体が実は問題もあったりとかっていうこともちゃんと描いてるから。
そうだね。メトロマンまさに
そうですね。すごいこと書いてるなとか思って、そういう意味で、なんて傑作なんだと思いました
ね。そうなんですよね。だからなんかその悪役がヒーローになるみたいのも、まあ、遡って言ったらなんかデビルマンとかになるのかな、わかんないけどさ。これの後だよね、多分シュガーラッシュって。で、考えると、断然ね、メガマインドの方が好きだなって思いましたね。なんか描いてることのスケールのデカさが、ちょっとこっちの方がデカくて。
そうですね。
で、キャラクターがやっぱ、ギリギリ可愛くないから、全体的に。シュガーラッシュってもうそれだけでさ、ペネロメちゃん可愛いとかだけでもういけるじゃん、映画として。ね、そういうのを取っ払って
るから
っていう、より本質に迫ってる。
まあそうだね。
なんかおまけさんとちょっと同じ感じになっちゃうんですけど、
はい、
レイトさんがコメント前回いただいてた、主人公が自分が悪役なのだと自覚するまでの冒頭の時点で涙腺決壊っていうのを知ってたので、そのシーンあたりもなんかどことなく自分のその保育園の時とか小学校の時とかのそういう人間関係となんか重ね合わせながら見てたりして、なんか日常的にも全然あるようなこういうのっていうのは、なんかおまけさんと同じように感じました。
日の当たる人と日陰者みたいな、なんかそういう風になろうとしてないのに、
周
りがそうだし、さっきの運問題じゃない、なぜか、なんか運が転がってしまう。まあそれは本当は自分とか相手の問題もあるかもしれないけど、風に感じてしまうというような、だんだんこう悪に染まるっていうのは、そういうことからも関係してくるなっていうのは、すごくあるし、
なんかこう自分が望んでないのに周りがそういう環境に持っていかされて、ああ、じゃあ私はこういう立場でやんなきゃいけないのね、みたいな。
いい人でいようとすると、自分はどうしても失敗する。
そうそう。そういうこと
は、あ、俺悪いことが得意なんだっていう発想。じゃあ悪役を徹してみよう。そしたら一流になれるかもしれない。みたいな。実は自分で選択したかのように思ってるけれども、それは選ばされてるだけだもんね。
そうそう。つか、すごい話してるよね。要は、人間の選択自体が、本当に自分の選択になるか問題まで入ってくるよね、これってね。
そうだね。
ちょっと怖い話になってくるね。
で、まあ、メガマインドさんがね、
はいはい、
まあ、張り合いがないからってことで、ヒーローを作っちゃおうってことでね。
はい、メトロマンいなくなっちゃった。
メトロマンいなくなっちゃったから、ちょっとメトロマンのマントについてはフケをね、そこで骸骨を見つけてやってれば、もうすぐ分かった話だもんね。まあ、とりあえずね。
まあ、
メトロパワー。気持ち悪いストーカーみたいな男の子にね、まあ、アクシデントでね。
アクシデントで。たまたま行っちゃってね。
たまたまこう、メトロパワーを与えて、で、その人がこう、まあ、ヒーローの強さを手に入れる。けれども、ヒーローとして振る舞うかどうかは分からない。で、そいつを一生懸命育てながら、自分は一般人のバーナードになって、映画のヒロイン的な人とこうデートしたりっていうのをね、こうずっとこう交互にね、結局どっちも自分ではない状態で、幸せな日々を送り、で、それの終着点ですよね。メガマインド VS タイトンをこう自分で演出してね、じゃあ新しいヒーロー作ったからよし、戦おうって言ったら、もう全然自分の作り上げたフォーマットで戦ってくれないっていう。あれは、子育て問題もあるかもしれないし。
いやでも、
すごい。
いやー、怖いですよ。一人相撲ですよ、これ。完全なる。こっちは、すごい気持ち上げて、いろんなこと準備して、
はいはいは
い、いろんなこと頑張って、
そうだよ。
ね、
う
ん、誰かのために行って頑張ってやって、何も伝わらない。
そう。
めちゃくちゃありますからね。
ドイラジ一週間前から収録のためにこうやっていろいろ言語とか作って、うーってやって、滑るみたいな。
そうそう。
そうですよね。
それは、
例えが。
まあそういうことを含みね。
含みね。
いっぱいありますよ。いっぱい。もう普通の生活でいっぱいありますよ、これ。
やっぱ他人を巻き込むときにやっぱね、自分のこう、思った通りにならないってことはね。
そう。
それ当たり前ですからね。
そう。
メガマインドっていうのが主人公なのに、そのなんかピカレスクロマン的にね、なんか悪いことやってるやつがかっこいいからちょっと好きになっちゃうとかじゃなくて、やっぱりなんか愛嬌がある、
ね。ある。
悪いことしてる時も、あちゃー的な目で見れるし、ヒーロー的な立場になっていく時も、よし、頑張れって思えるって、こういうキャラクター作るのって実はすげえ難しいと思う、
ね。いや、難しいと思う。もう最初から最後まで嫌なやつじゃないんですよ、メガマインドは。
そう思います。
そうだね。まあそうだね。
だから単純に、周りの環境に合わせて、振る舞いだけそういうことしなきゃいけないって、だから、お茶目なんですよ、いつでも。で、 一番最初のお父さんとお母さんが何か言おうとしたけど、あれは多分本当にあなたは素晴らしい子なのよとかそういうこと言ってるんですよきっと。
ああ、はいはいはい。
それ聞こえてないから、うん、そういう風に思えてないんだけど。そうそうそうそう。
ええみたいな。
そうそうそうそう。ただそれだけなんですよね本当に。うん。運が悪いという。
それも運ですね。
確かに、うん。
まあ確かに不運ではあるけど、でもこれはやっぱ不運は打ち負かせるっていう話ですよね。
うん、うんうん、そうそうです。結構すごいことを描いてますよね。
あ、そのタイトンを倒そうとした時に、うん、全然銅が弱点じゃないから、何かヒントがあるんじゃないのかって言って、
う
ん、
そう、矢探しに行こうとして。
行ったら。
行ったら。
この展開って本当素晴らしくて、うん、そこでメトロマンが普通に、パッて出てくるじゃないですか。はい、
フラットね。
うん。ヒゲヅラ、ベンアフレックみたいになってた。
ねえ。
思いました。似てる。
なんか俺もう手叩いちゃいましたね、その時。すごいと思って、ね。もうメトロマンが正義の味方として生きなきゃいけないっていうね、うん、役割から解放されたり、うんうん、俺にも選択肢があるんだっていう、うん。で、その引退の仕方がちょっと斬新だったんだけど、それも後々振り返って、なんでってならない？
うんうん、なんない。
なるほどって膝を打つっていうのは、お話の出来が、もうあまりにうまくいってるからこそ感じることで。うん、これってミステリー映画の作りとして素晴らしいんですよね。で、彼が選択したのが、M 使えっから、ミュージックマン。何それっていう。でも幸せそうだったしね。
うん、幸せ。
下手だけどね。うん、
だからやっぱね、彼がね、最後に戻ってこないっていうのはね、わかるわけですよね。うんなのにあのね、メトロマンがパーンって現れるじゃないですか。
うんうんうん。
ってことは、みたいな。あそこもちょっとね、第三サプライズ的な感じでね。
うん。
あと瞳の色がもうちゃんとメガマインドの色だったから。
あ、
お
ぉ、うん、
気づいてね。
気づいてなかった。
緑でした。なので、あ、ちゃんとメガマインドだねって思いました。
あー、素晴らしいね。
うん。
え、この映画すごくない？
いや、すごい、すごいと思います、うん。
楽しかった。
ミュージアムでね、ちょっと、前見えないからって言って振り返ったら、うん、メガマインドの、はいはいはい、あの、なんか機械だったりしたじゃん。うん、あれと同じシーンを作って、
ね、最後にね、
うん。あそこにメトロマンが来てるって、うん、あ、お前、ちゃんとその役割見つけたんだな、みたいな。あそこだけでなんかね、最高じゃないですか。娯楽としての出来も良くて、うん、メッセージ性、
うん、
レベル、そのテーマ性の高さ、
うん、
え、これ何ですかこれ火の打ちどころなんかあるんですか
でもなんかこう考えると、でもドリームワークス、はい、あの、イメージとか雰囲気で悪と思ってるとか善と思ってるとか決めつけたりとか、それで動かされたりとか、ではないんだよって話だし、
うん、
そういうの多いかもなと思って、シュレックとかも要は、
そうだね、
美女と野獣は、あんなの美女と野獣ちゃんと語ってないっつってやってるようなもんだし、
うん、
ただヒックとドラゴンとかもドラゴンとかは悪いものだっていうものに対してのアンチテーゼでもあるし、
うん、
ある意味、
はいはいはい、
結構ドリームワークスでそういうことに対して結構あるのかもね、
うん、
だからやっぱりこう本当はそうやって勝手に決めつけてるだけかもよっていうことに対するねある気がしますね、なんかカンフーパンダとかもね
逆だね、
そうそうそう、
与えられたロールに自分が努力で乗っかっていくみたいな、
うん、あのパンダもただのグータラパンダだったけど、うん、みたいな、
うん、
意外とあるな、うん、ドリームワークスちゃんとってそういうシンガーとかって改めて思いましたね、
これ音楽がね、
そう音楽が、
ね、はい、
劇伴じゃなくてね、
うん、
曲使ってる曲がね、
は
い、あの音楽で結構こうね、メガマインドとかが出てくるシーンとかで、あの、ヘビーメタルとかハードロック時の曲がかかって、ACDC っていうバンドの曲と、
はい、
あと、オジー・オズボーンっていう、はい、バンドのね、あの、オジー・オズボーンっていうのはブラック・サバースっていうバンドもやってたんですけど、
うん、
古文業がね、クレイジー・トレイン、オジー・オズボーンの曲をいつも口ずさんでてちょっと可愛いんですけど、だからやっぱこう、悪いとか悪魔的なイメージのついてるバンドの曲を歌わせてるんですよね、
は
い、あ、そこが面白いなとか思って、
最後マイケル・ジャクソンのバッドで、
そうそう、最後マイケル、そうで最後もマイケル・ジャクソンのバッドで、いや、ワルとかのイメージがついてて、そういうとこもある意味では逆に自分たちで装ってるとも言えるんだよなとか思って、
うん、
なんかそういうところもなんか面白い構造になってるなとかって、あの、かっこいい音楽をつけてるってことじゃなくって、うん、その曲を選択して自分たちがかけてるってことに意味がまたあるなとか思って、
うん、
なんかそれもめちゃくちゃ上手くないみたいな、なんか最近のあのアメコミヒーローのやつでそういうかっこいいロック調のやつつけたらかっこよくなるとか、そういうのを超えてちゃんとつけてるとか思って、うん、
これはね、
ちゃんと公開してるのほんともったいない。
いやー、これ最上映すべき。メガマインドマジメガいいっす。バカみたいな。バカみたいでした。レベル低くなっちゃった。はい、ということで、ラジオネーム、レッツさん、メガマインド、ありがとうございました。
ありがとうございました。
大変楽しく見させていただきました。ということで、次回のですね、暗い映画愛、 こちらいただいております。ラジオネーム、ビロシさん。暗い映画への投稿です。今回皆さんに見ていただきたいのは、ジョディ・フォスター監督、それでも愛してるです。うつ病になり、人とコミュニケーションが腹話術の人形を腕にはめている時だけ人と話せるようになり、というストーリーです。奥さんと息子の家族愛がとっても心温まる映画です。メインキャストも、メル・ギブソン、ジョディ・フォスター、アントニー・エルツィン、ジェニファー・ローレンスととっても豪華です。ぜひ見てください。ということで、次回、それでも愛してる。こちら皆さんで見ていきましょう。さあ、そろそろお別れの時間がやってまいりました。で、告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集いからお知らせです。2月は、もう間もなく開催日となりますが、24日の土曜日、お昼から夕方にかけて、渋谷のユーロスペースの下にあるロフトナインさんで開催します。こちらはおそらく、今回のが配信される頃にはチケット残りわずかになってると思いますので、ぜひ、駆け込みでお申し込みお願いします。また3月の方も告知させていただきます。3月は18日日曜日、時間は同じくお昼から夕方にかけて、場所も同じく渋谷のユーロスペース下のロフトナインさんです。3月4日の日曜日までにお申し込みいただくと500円安くチケット購入していただけますので、ぜひ申し込んでみてください。
はい、各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは先生映画。新作映画を語り合う急げ映画館ではシェイプオブウォーターを扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらうクラエ映画愛では、みんなでそれでも愛してるを鑑賞していきます。またやってほしい企画や扱ってほしい題材があれば気軽にメールをください。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名はアットマーク映画アンダーバーファンアンダーバーラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
ハッシュタグドイラジ、こちらひらがなでつぶやいていただきますと感想全部拾えますので、ぜひご利用ください。それでは皆様、3月もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また半月後にお会いしましょう。お会いいたい私こたつと、
おまけと、
チャムレイと、
タンタンでした。
またねー。